足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、桜も咲いてまさに春ですね。
もう春でね、何だっけ、緊急事態宣言とか解除されたから、みんなもう人で増える。
そうそう、人ほんまに一気に増えました。なんかただ大阪はもうなんか東京を抜いたとかね、感染者が。
そう、そりゃなるよ。だってみんなもうなんかブルーシート持って桜の木のとこまだ早いっていうのに、みんなのもう集まって飲んでたりするし、もう。ま
あそりゃだいぶストレス溜まってて、こんだけね、その気候も良くなってね。
だって去年だいたい花見できへんだから、みんなそりゃもう、やりますよ、そりゃ。
だいぶちょっと慣れてきたっておかしいですけどね。
なんかみんなね、気抜けてきてるからね、ちょっと。
屋外やし、とかね。
なんか無理くり理由つけて、昼間やから、意味わからへん、それ。この前なんかテレビのインタビューでやってたけど、昼間やから大丈夫でしょって、何の理由、どういう根拠、
そうそう。これがね、オリンピックやるためだけの解除やったらね、まだまだ解除されへんやろしね。
怖い。
それ。聖火ランナーも走り始めたらしいですね。
走り始めてもう密になったっていう話があるから。
ええんやろかって感じですけど。まあまあ、それは、そういう番組じゃないんでね。は
い。そういう番組じゃないよ。
はい。ちゃんと本来の趣旨に従って IT ニュースの方をお送りしたいと思います。はい、今週のニュースは8件です。ソニーと NTT ドコモは 5G 通信を活用し、グアムにある車を約2500キロ離れた東京から遠隔操作する実証実験に成功しました。ドライバーは送られてくる映像を見ながら人を乗せた車を運転しました。
まあね、なんというか、ついに 5G でこんなことも実際にできるっていう、まあその理屈の上ではできるのは分かってますけど、2500キロ日本からグアムにある車を運転するってね、しかもその映像を見ながら運転するっていう、なんかそれ、ちょっとドキドキしながら運転するんちゃうかなっていう気はするんですけど、まあね、そういうことができ始めると、例えば、工事車両とかね、ああいう特殊車両なんかも、現地に運転できる人がいなかったとしても、リモートで、こう、できる人が、リモートで操作するとか、運転するとかいうようなことができるようになってきて、本当ますますね、いろんなことが、リモートでできるようになる、テレワークで、働けるようになると。まあ、おそらく、本当その、機械の操作とか、そんなことまでが変わってくるので、一気にね、これで世の中変化してくるかなと思います。
大日本印刷は、テレビ東京の運営する VR 空間、池袋ミラーワールドで、バーチャル純駆動書店、池袋本店を開店すると発表しました。バーチャル書店の中をアバターで歩き回り、仮想空間の書籍と実際のオンライン書籍が、書店が結びついていて、購入もできるそうです。
これですね、池袋ミラーワールドっていうもの自体がまだ始まった、本当に始まったばっかりで、3月下旬からスタートしたばっかりなんですけど、これ、もう結構もうやってみたんですけど、笑いますっていうか、本当に非常に初期のセカンドライフとかと似てるなっていうか、それよりもなんか、みんな操作の仕方とか慣れないので、もたもたしてるのとか、みんなマイク使えるのに全然喋らないとか、いろんなことが、なかなかね、面白い感じなんですけども、まあ、その中でバーチャル書店っていう、まだ売買できるとこよくわからなかったんですけども、多分こういうね、ものも今の、 コロナ禍の中で、どんどんそのサービス、特に接客業とかね、物販とかそういうところも単にオンラインで調べるんじゃなくて、やっぱりこう並んでるところ、物が並んでていろんな人がいろんなものを見たりしながら自分も買い物するっていう、その、そういう体験ができるっていうのは非常に大きいところなので、まあ、うまくいけばね、こういうなのがこう広がってくるのかもしれないんですけど、さあ、どっちへね、向かっていくのか、人がこれに合わせていけるのか、技術がもっと追いついてくるのか、ちょっと注目したいと思います。
三井住友海上火災保険は VR コンテンツ開発のシナノと共同で、自動車保険の損害調査を VR 空間で学べる研修システムを開発したと発表しました。自動車の 3D モデルを操作して壊れた箇所の撮影や測量などをリモートで研修できるそうです。
はい、仮想空間とか VR とかの話が続きますけれども、こっちはですね、その保険屋さんが自動車事故とか起きた時にどれぐらいこう損害というかね、どういう事故だったのかとか、損傷がどこにあったとか、壊れたのがどこかとか、いろいろこう測ったりとか、写真を撮ってその資料を作っていかないといけないですね。その時の研修で実際こう壊れた車で本当はやる方がいいんですけど、まあこういうご時世なので、それを仮想空間の中で、その CG で作った車とか、まあ、3D の車ですね、そこを見ながらどういうところを撮影するのか、どういったところを計測するのかっていうのを、まあ、ある意味疑似的に体験して、訓練すると、トレーニングするということで、まあ、おそらくこういうそのものを使ったね、トレーニングとかそういうものもだんだんこれから仮想空間の中で VR の中でできる、しかもテレワークでできるようなことになってくる。まあ、ただとはいえね、その実際のものとはまあ微妙に違うんですけれども、ただ本を読んだりとか映像を見てるだけではなくて、やはりそこに入って自分の目でこういろんな角度から見るっていうのは非常に重要な経験になると思うので、今後こういう研修増えていくのかなと思います。
音声 SNS のクラブハウスは、アメリカのベンチャー企業、アルファエクスプローションが開発しましたが、このサービスの肝となる音声配信技術は、アゴラという中国企業が作ったクラウドシステムが使われています。最近の中国企業のクラウドシステムは目を見張るものがあり、一方、その情報の扱いは問題視されています。
はい、インターネットの世界、まあ別にインターネット IT の業界だけじゃなく、いろんなところがね、海外とのつながりがどんどん密になってきているので、そこでのその物の流れだけじゃなくて、情報の流れっていうのもね、どういうふうにコントロールするのか、自分たちがどこまで把握できているのかっていうのはやっぱり非常に大きな問題になりつつあります。で、特に中国なんかも、その自分の国内にある会社に対してはね、半ば強制的にその情報を開示させるというような法律とかがあったりするので、そういったところを考えると、どこまで、日本国内にね、そのサーバーを置いて運営するのか、どういったところは海外でも大丈夫なのかっていうのをしっかりこう考えないといけない、そういうふうになってきているので、やはりその、中小企業であったとしてもね、やっぱりいろんなクラウドサービスとか、今本当に手軽に使えるからこそ、そこの先に何があるのか、どうなってそれは、コストダウンできているのかとか、その辺をやっぱり分かった上で使っていかないと、非常に大きいリスクをね、抱えることになるので、こういうのはね、なかなか難しいんですけども、しっかり見ないといけないなと思います。
LINE の井出沢社長が記者会見で、個人情報は日本で管理しているなどと自治体向けに説明していましたが、説明が不十分だったと謝罪しました。実際はテキストデータが日本、画像や動画は韓国のデータセンターで保管していたことが分かっています。
これについては後半にしたいと思います。
台湾大学、 Google、 カリフォルニアマーセッド大学、バージニア工科大学による研究チームは、画像内の手前に映り込んだ不要な障害物を削除する技術を開発しました。機械学習を応用し、窓越しに撮影した時の水滴やガラスの反射、あるいはフェンス越しに撮影した時のフェンスを消して、自然な写真に加工することができます。
は はい、なんかね、すごい技術ができてきたなと思います。まあ、どうしてもね、写真、こう、撮影するときに、目の前にこう、フェンスがあったりとかね、そのガラスがあって、そのガラスがどうしてもこう反射してしまうとか、そこにこう雨上がりとかだったら水滴がついてて、それがね、どうしてもこう出来上がった写真見ると、人間って面白いことに撮影してる時ってあんまりそういうことに気づかなかったりするんですね。で、出来上がった写真見ると、あと撮影してからね、見たらあれっていうね、家帰って、例えばパソコンとかで見ると、あれってこんなにいろんなもん映り込んでたっけとか、あれこんなフェンスあったっけとかね、ふってそんなことをこう思い出してしまったりとかするので、その辺を綺麗に消してくれるっていうことなんで、まあね、こういうことができてくると、ますますその写真とか映像とかっていうのが果たして本当にその証拠になるのかっていう、だんだん疑わしい世界になってくるんですけども、まあね、よりこう自分の見たいもの、強調したいもの、そういうものがしっかりこう写る写真が撮れるっていうのはいいことかなと思います。
筑波大学デジタルネイチャー研究室のチームは、音声を自動でテキスト変換し、対面している相手との間に置いた透明ディスプレイに字幕をリアルタイム表示するシステムを開発しました。これまでも音声をテキストに変換するソフトはありましたが、スマホやパソコン画面を見るなど、話している相手の表情やジェスチャーが見えなかったのを透明にパネルに表示することで、同時に見えるようになりました。
はい、なんかね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、その、音声をテキストにするっていうのは、リアルタイムにテキストに置き換える、結構ね、いろんなものができてますし、スマホのアプリとかでも、いろんなものができてきて、かなり精度が良くなってきてます。ただ、一方、それを使うとですね、どうしても、テキストの方を見る、まあ、スマホの画面とかを見てしまうので、その時の相手の表情とかね、その相手のジェスチャーみたいなものを見落とす可能性がすごくあって、まあ、今回はその相手と話してる相手の間に、透明のパネルがあって、そこにこうリアルタイムに文字列を変換、音声を文字に変換して、見せることができると、表示することができる。そうすると、耳の不自由な方とのやり取りの中で、相手の表情も見えるし、で、その自分の喋った言葉もそのテキストになるとかっていうのができてくる。まあ、そこら辺がね、うまくこうやり取りできるようになると、新しいこうね、コミュニケーションの取り方というか、それがうまくこう確立できてくるので、非常にね、こういう考え方は面白いですし、その、決して言葉だけではね、十分に説明しきれないものがいっぱいあるので、その辺も同時にこうね、やり取りしながらできるようなコミュニケーション、今後ね、こういう形増えてくるんだろうなと思います。
東京大学先端科学技術研究センター、フランス国立科学研究センターによる研究チームは、綱引き中の両者にこっそり引っ張る力を加えられるアシストシステムを開発しました。綱引き中の両者の力を計測し、綱を均等に保ったり、どちらか一方を意図的に勝たせたりという制御ができるそうです。
非常になんかね、アホな感じがするんですけど、これ綱の、その綱引きの綱の両端にさらにその先にですね、モーターみたいなのがついてて、トルクでかけてこう引っ張るって、お互いにね、こう引っ張るっていう、そのモーターのところは見えないように隠しといて、こう、お互いに綱引きするっていうことなんですけど、これ、なんか、それだけ聞いたら何そのアホな研究みたいに思うのかもしれないですけど、これすごい面白くて、綱引きみたいなものはね、その体格差でもう絶対的に勝負決まっちゃうわけじゃないですか。片っぽで、100キロぐらい、こう、体重のあるでかい男の人で、片っぽ、50キロぐらいしかない人とかだったら、絶対100キロの人がもう一瞬で勝負つくわけですね。それじゃあまりにも面白くないっていうんで、そのハンディをちゃんとカバーできるように、その綱を持って引っ張る時のタイミングでロープを引っ張ったり、緩めたらその、後ろでモーターが引っ張ってるやつが緩むっていうね、その自分が引っ張ってるのに合わせて、その力がかかっていくっていうのがあるので、やってる人たち自身もね、その相手が出してる力のように思えるし、自分が引っ張ってるように感じれるっていうね、常にどっか後ろでグーって引っ張ってるんだと自分の力とあんま関係なくなってくる。でも自分がやってるように体感で ができるっていうところをうまくこうね、再現できるっていうのが非常に面白いなと思うんですね。その、なんていうか、この番組の中でもよくそのインターフェース、そういう人の、ね、体にかかってくるフィードバックっていうのはやっぱりすごく重要だっていうのを、何度か話したことあると思うんですけども、やはりそういうね、自分が力を入れてるときにさらにその力が加わっていく。で、力を緩めるとその機械が出し、引っ張ってるのも緩んでくるっていうのは、あたかも自分が強い力で引っ張ってるように感じるっていうね、それがすごく重要なところで、そのゲームを自分がこう楽しんでる感があるっていうね、お互いにそういう感覚になれるっていうのが非常に重要で、別にこれは綱引きに限らずね、いろんなことにこれ応用できる技術だと思うので、どんどんそういうね、自分がいかに体感できるか、感覚としてね、こう思ってる、自分でできるっていう、そういうことを経験できるかどうか、まさにこれからそういうところにも、いろんなテクノロジーが使われていくのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。ここで、かごやジャパンから、新サービスのご紹介とお得なキャンペーン情報をご紹介させていただきます。2021年1月21日より次世代型クラウド基盤として注目を集めるハイパーコンバージドインフラストラクチャー HCI サービスの提供を開始しました。かごやの HCI サービスは拡張性と対象外性に優れたハイパーコンバージドインフラをお客様に合わせた料金体系でご利用いただけるサブスク型の仮想化基盤です。また、1月5日から3月31日まで Amazon ギフト券がもらえる日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンを開催しています。お客様をご紹介いただくと、1件につき Amazon ギフト券500円分を紹介した方にプレゼントします。さらに、西日本、東日本に分け、紹介件数が多かった地域の方はプレゼントが2倍、1件につき Amazon ギフト券1000円分をプレゼントします。 HCI サービス及び日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンの詳細はかごやジャパンのホームページよりご確認ください。以上、かごやジャパンからのお知らせでした。池袋ミラーワールドですか。
いやー、すごいよ。
いや、ちょっと、記事を私も読んだんですけど、なんか、セカンドライフ見てるみたいですね。
もう、セカンドライフの、ほんとね、初期の頃というか、はいはいはい、もうちょっとね、それよりも、多分今回スマホとかいろんなんでも動くようにしたかったんだと思うんですけど、軽くは作られてるんですよ、中身が。
ああ、なるほどね。
うん、だから、中うろうろ歩いてると、看板とかあるんですけど、すりってすり抜けたりとかしてしまうんで。
なるほどね。
あれ、まあ、あれっていう。
まあ確かに10年、もうちょっと前かな。十、うん、何年前のセカンドライフがブームになった時はね、やっぱりある程度パソコンのスペックもいるし、みたいなね、
うん。そうなんですよ。
で、
うん、
回線速度もいるし、みたいな。そう考えた逆にね、うん、今ぐらいになってやっといけるんかな、みたいなふうに思うんです
けど。そう、だいぶよくはなってきてるんですけど、やっぱね、操作性はしんどいよね。うん、
それは難しいっすわね。その人間の動きをね、パソコン内のキーボードとかマウスでやるってね。
ログインして、登録してログインしてみたんですけど、最初もうね、めっちゃ初心者の気分になりましたよ。矢印キーでね、前とか後ろとか左右には動けるんですけど、
はいはい。
振り返られへんのですよ。どうやったらいいやろうとか思って。
ああ、振り返る ?U ターンするってことですか。振り返ることができ
る。そうそうそう。
後ろ見れない
んやけど、後ろを見るのどうしたらいい
やろうって。あとザスリ
後ずさりて後ろにこうね歩いてったりはできるんやけど、うん、いや後ろどうなってんねんって振り返りたいねんけどって思っていろいろやってて、ああ、はい、マウスで動かすんかって思ってようやく分かった、
うん、いやでもね、マウスでこう、
うん、視線を動かすって感じなんですよ。
あ、なるほどね、うん、いやでもこのその3D 空間っていうのは逆に今のそのコロナでね、
うん、
なかなか外に、まあ外にもう出てますけどね、今みんなね。なるべく出ん方がいいじゃないですか。
うん、外には出てるけど、建物の中でみんないっぱい人がいるっていう状態はできないんですよね、その辺が。
はいはいはいはいはい。
うん、 だけど仮想空間やと本当にそこにぐっちゃって人を押し込むことができるんで、
うん、そうですよね。
そういうなんかまあこれ人にもよるんですけど、そこでやっぱりね一体感みたいなのとか、
いやあります
なんか賑やかさっていうのが伝わってくるんで、
う
ん、
そうですよね、う
ん、それはねすごく面白い試みではあるんですよ。今こそ本当ねこういう仮想空間の中でみんながいろいろ集まって遊んだりとか、
はい、
まあ昔セカンドライフでもやってましたよね。なんか聖火、うん、ランナーみたいなこともやったりとかはい、はい、ね、いろんなとこぐるってみんなで回るとか
いやでも接客したりとかね、ああいうなんとか、うん、まあ、
あったそういう
の、そうまあ私らもいろいろやりましたけど、ね、うん、本当にね。
コンサートやったりとかね、みんないろんなことやってたから。
U2 とかもね、うん、コンサートやってましたもんね。
そう、
ね、うん。小野さんね。
うん。
はい、
だからそういうなのが、やっぱり今だからこそできるし、やっぱそういうなのも一つね、面白い。その、ライブで映像を見るだけじゃなくて、他にもみんなで一緒に見てる感を出すっていうのは、やっぱアバターとか使ってね、その、はい、ライブじゃなくて、その、仮想空間の中にこうアバターがいっぱいいて、で、そのステージの人を見てるっていうのは、やっぱりね、みんなと一緒にこうなんかイベントに参加してる感とか。はい、やっぱすごいあるから、
あります。結局あれって経験してるのは分からないですよね、うん、あそこの感覚 ね、
そう難しいんですよ。でそれやっても分からない人もいるからね、
うん、そうですねいや、それこそ今ねその、ま、PUPG とかねゲームあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうこう、うん、まあ殺し合うゲームですけど、
うん、
あれもね、そういうた中に入ってる感覚っていう、うん、一緒に、
そうそうそう、
一緒になんかこう言ってる感覚とかっていうのはすごいあるんで、うん、まあまあ、あれの感覚の、まあ、ゲームじゃないパターンみたいなね。
うん。
うん、まあ、あれ受け入れられる、あれはそうなってきてるかなと思うんですけどね。
う
ん、
そう。若い人たちは結構そういうなの中での、こう、感覚ってすごい、もう出来上がってきてると思うんですよね。
はいはいはい。
そういうゲームの中で、その4人とかこうチームになって、うん、パーティー組んでこう戦ったりとかするのとかあるじゃないですか。
はい、
ああいうのはもう最近の子供たちって本当にね、すごいというか、全然こう知らない人たちがいきなり4人割り振られたりするのがあるわけじゃないですか。4人揃わない時とかって。その時ログインしたユーザーで、こう、チームがパパパってこう、コンピューターが勝手に決めるんやけど、
そうですね。
その時のちょっとしたこう、会話とかのやり取りの中で、あ、こいつは前行って戦うやつや、俺後ろで守ろうとかいうね、そのポジションを瞬間に決めるんですよ。
あ、うん、なるほどね。
そういう能力はね、めちゃくちゃ長けてるんですよね。そこら辺おっさん4人とか集まったら全然あかんと思うね。
自分の好きなこと喋りますからね。
そうそう。
年取ってくると
。お前言うこと聞けやって、俺の言うこと聞かんかいみたいな。
いや、もうね、もうそうなってきたらね、ほんまに好きなこと喋ってますよ。向こうは釣りの話しながら、こっちはね、そのなんか別の趣味の話をしながら、おお、そうかそうか、ところでな、みたいなね。酒飲むにてもひどいもんですよ。いやいや。まあまあ、そういうね、そういう仮想空間、またもしかしたら、またね、もう一回ブレイクする可能性はありそうな感じですよね。
うん、そうですよ。本当そういうなんで、まあ、こういう時だからこそ、いろんなね、新しい可能性っていっぱい見出せるし、うん、
はいはい、
うん。面白い試みができてくるんじゃないかなっていうのはね、めっちゃ思いますよ、そのあたりは、
うん。で、まあ、そのセカンドライフの後にね、ブレイクした LINE ですよ。はい、後半のニュースは。
はいはい。
ちょっと強引なつなぎ方でしたけど、うん、ちょっと後半のニュース読みますね。
はい。
はい。LINE の井出沢社長が記者会見で、
うん、
個人情報は日本で管理していると自治体向けに説明してたんですけど、実は説明が不十分だったと謝罪したと。
うんうん、
実際はテキストデータは日本で、画像や動画は韓国のデータセンターで保管したことが分かってると。
うん、
これはまあ先週とか出てきたね、そうそうそう、個人情報がね、
うん、中国の下請け会社とかに、うん、見れるような状態になってたとかっていう、
あれに関連するニュースですよね。
まあそうです。それでいろいろ やってると、いや、実はこれも、みたいなのが出てきたっていう。いやー、ちょっとね、あかんやろ、という感じですよね。で、前、この番組のかなり前に言ってたかと思うんですけど、
はい、
利用規約とかね、やっぱりしっかり読むと、その辺ってね、書いてあるんですよ。うん。その、なんていうのかな。
個人情報使いますよみたいな。
そうそうそう、第 三者というかね、そこにね、他国でも使うみたいなことが書いてあるんですよ、他の国でも。
あ、そうなんですね。
うん、でもうそれは私も最初に見てたからそんなに LINE って信用してええのっていうのは私は頭にあったんですよ、
う
ん、
まあ、うん、確かに企業とかは LINE は絶対使うなっていうところもありますよね、
うんうん、うん、そうそう。だけどね、そんな言いながらも自治体とかが使ってたりしたから、
そうですね。
いろんなお知らせをね、こう出したりとか、コロナのいろんな情報を発信するのに LINE アカウントでやるとか、まあ確かに特に若い人たちはね、もうみんな LINE ばっかり使ってるから、
う
ん、
確かにそうですね。
そこで伝えた方が確実にね、多くの人に伝わるっていうのはあるのはあるんですけど、
はい、
ただだからといってそこをこう押してたのはどうなのかなっていうね、やっぱこういうなんてもう本当その情報ってどういうふうにどう流れるかってなかなかね分かりにくいところではあるんで、
はい、
やっぱそのあたりはこうその公的機関とかそういうところも、そのお金かかるかもしれないけどそこら辺はやっぱりしっかりと考えて動いておかないと、うんうんうん、でこういうなんて本当にこうどこでどう何が起きるか分からないんですよね。予測できないところがあるので、はい、その単にその個人情報がなんか見られてたとか盗まれたっていうそこだけでこうなんかみんななんとなく怖いっていう感覚になるけども、盗まれてどうなったらやばいのかとか、
はいはいはい、
何が盗まれるからその結果どういうふうにやばいのかっていうところを理解しとかないといけないんですよね。
はい、うん、そうですね。
うん、で そこまでこう想像力というか、ちゃんと分かっておかないと、単になんか怖い怖いって言って使わないっていうのもまたそれもおかしな話なんで、
まあ、不便になりますからね、
うん、そう、どんどんどんどん不便になるし、特に今のようにね、はい、あんまりこういろんな人と接したりとかできないような状況だと、まあ、どうしたってインターネットとか使わざるを得ないから、じゃあその中で何をどこまでどうやって守っていくのかとか、どうすべきなのか、これが起きたら一体何が起きるのかっていうその先のことをね、やっぱりよく分かって、はい、想像していかないといけないし、だからそのあたりのこの何て言うかな、そのサービスの使い方、まあ、さっきもちょっとクラブハウスのニュースとかでもありましたけど、
はいはい、
やっぱ最近はね、どうしたってそのクラウドのサービスってもうめちゃくちゃいっぱいあるし、
はい、
それ使わざるを得ないでしょ、もう中小企業なんてもう、うん、
そうですね、
うん、それなしにこうやろうって自前で全部ってそんなありえないから、
は
い、
大企業となったら別に、ね、うん、自前でね、うん、作られたりしてますよね、うん、
そう、なんかね、中小企業もなるほどもうメールから、はい、ホームページから、
はい、
あとね、
はいは
い、いろんなファイル置いとくのとか、
うん、
最近なんかね、経理とか人事管理だとか、
はいはいはい、
在庫管理とか、そんなももう顧客管理からもう、ね、
み
んなクラウドサービスばっかり使ってるじゃないですか。
はい、
で、うん、だからそういう時に、やっぱその、そこの運営母体がどういうところがやっててとか、データが一体どこにこれ置いているのかなとかいうのをやっぱ分かっとかないと、
はいはいはい、
それこそね、なんかの拍子に、いや、うん、もうネット遮断するみたいなことがバーンって起きたときに、
あ、
わちゃっていうことになりかねないわけですよ。
ならなくなりますもんね、それこそ、
うん、仕事できなくなるし、もう本当何にもできなくなるっていうね。
ということは、うん、じゃあ LINE も下手したら画像とか動画がもう韓国がもう、うん、例えば日本とね国交断絶とかなったらもう、うん、使えなくなる可能性があるわけですね。
うん、そう そこまで行くかどうか知らんけど。
いやいや、まあまあ、そのまあ、一例としてね、まあ、ないと思います。
うん。うん、いや、まあでも、わかんないですよ。で、それとか、あまり海外にあったりすると、うん、その、そこのデータセンターとかが、吸収合併されたりとか、売却されたりとかね、はいはい、
うんうん、
運営会社が変わったりすることとかって、本当起きるんですよね。
ありがちな話ですよね。
うん。まあ、昔の話であるんですけど、私も、その、もう本当に初期の頃に、まだホームページの、サーバーを借りるっていうのに、
はい、
今なんてもうお手軽にそこら辺で借りれるけど、昔で日本で貸してくれるようなところってもう全然なかったから、企業用のやつで月3万とか4万とか、いやいやそんな払われへんしみたいなのばっかりやったから、
はい、
うん、で海外のすごい安いの借りてたんですよ、そうすると毎年のようにね、会社名変わっていくんですよね。
ああなるほどね。
うん、もう吸収されたり合併したりとかいろんなことが起きて、はいはい、うん、だからそういうことって本当起きうる話なんで、
はい、
まあ、そういうことのリスクとかいろいろこうやっぱり考えながらね使っていかないと、でそれを考えて賢く使っていってこそこういうそのインターネットとかデジタルのことってうまく使えるんであって、何でもかんでもこうね便利だから使うだけじゃなくて、やっぱそこら辺もこうねしっかりそこにはどういうリスクがあるのかとか、うん、そこのリスクをどうやったら回避できるのかってある程度こう分かりながら、やっぱり考えながらやっていかないといけないし、かといってね、怖い怖いって言っていつまでも紙にこう鉛筆なめなめこうね数字書いてるわけにいかんから
はいはいはい、そうですね、うん、難しいところですね、頃合いっていうか、うん、
そう、だからそこら辺はやっぱりこうねいろいろこう考えながらやらないといけないし、そういうことをこう分かっていかないと、これからって会社の経営とかも本当だんだんね、うん、うまくいかなくなるし、そのいい意味でのコスト削減とかやっぱできなくなってくるし、人件費はねどんどん高くなって、これから大変、人を確保するのが大変になってくるし、
はい、
うん、だからやっぱその辺こうしっかりね、こういうリスクもあるけども、そこをどう考えてうまく使うのかっていうのは、やっぱり今回のその LINE の例じゃないですけども、いろんなところをねちゃんと見極めながら扱っていく、ぜひねそういうことを心がけていただきたいなと思います。
はい、あれは参考書もありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
ね、そういや今日クラブハウスのニュースもあったんですけど、それね取り上げようと思ったんですけど、はいはい、まあまあまた足立さんの本の宣伝になったら本の宣伝ばっかりやなと思ってやめといたんですけどなんか先週ね、うん、えらいメルマガとかで紹介されて1位になったとかね言ってはったじゃないですか。
はいはいはいはい、
その後の調子はどうですか。
その後の調子はですね、クラブハウスビジネス研究会としてはですね、
はい、
なんか調子に乗って、
はい、
クラブハウスビジネスの基礎2を出しました。
もうパート2が出たんですか。早
っ。パート2が早
っ。2週間ぐらいちゃいます、まだ出て。
そうなんですよ。2週間後に、もうまた出してですね、またしても、ゼロ円キャンペーンを、展開、まさにこの、放送流れてる時にはもうゼロ円キャンペーン展開してますんで。
はいはいはい。何日から何日までですか。
ですね、正確に言うと、3月30日火曜日の午後4時からスタートして、
はい。
で、5日間なので、うん、4月4日の午後3時59分までかな。
あ、なるほどね。
うん、確か、それで1、2、3、4、5。そうですね。うん。そうです。
パート2っていうことは、だいぶ前回よりも中身が違うってことですか、うん、
前回ね、はい、ちょうど、あれを出すというか、もう原稿書き終わって、それで、アマゾンの方にこう出して審査があるんですよ。
はいはいはい。
すぐ出るんじゃなくて、
一旦
アマゾン側の審査があるんですけど、その審査やってる間に、はい、クラブハウスにクラブ機能っていう新しい機能が出現したんですよ。
ああ、はははは。なるほどね。
あちゃ、これ書いていいんやんっていう話になって、
はい。
これは急遽書かなあかんやろっていうね。
それでこんな短期間にこう、もうバージョンアップみたいな感じなのね。
そうそうそう。で、しかもね、前回より量増えてますからね、うん、文章量は。
ああ、そうなんですね。
もうね、無茶しおるな、みたいな感じだけど。で、まあ、一応予告しとくと、多分3も出ると思いますよ。
もうそこまで決まってるんですか？
この勢いでいく。うん。結局、うん、今度ね、はい、クラブハウスだけじゃなくて、他のとこが音声 SNS をやり始めてるじゃないですか。
は
い、
ああ、そうなんですか、今。ははは。
ツイッターが、スペースっていうのを始めてて、
はい。
で、これもまだベータテストなんですけど、
はいはい。
またしても、iOS が最初なんですよ、ベータテストの。
ああ、もうなんでかんなんでもかんでも iPhone 中心ですね。
うん。おそらくなんですけど、iPhone の方先にやるのは、はい、iPhone の方が、ハードウェアの仕様とか OS の仕様が固まってるからやりやすいんだと思うんですよ。
そう
です
。Android は結構ね、自分の好きにね、
そうそうそう、OS。
メーカーのね、
うん。うん。Windows と同じように、その OS をやってんのは、Android OS やってんのは Google なんやけど、
はいはいはい。
その、ハードウェア作ってるのはいろんなメーカーがね、作ってるから、ね、
はい。
Windows と同じように、Windows っていう OS は、Microsoft 作ってるけど、パソコンそのものはね、もう、数えきれんほどのメーカーが出してるから、
確かにそうですね。
それで全部にこうね、うまいこと動くようにすると、やっぱりちょっといろいろテストが大変になってきそうやから、それやったら、もうね、固まってるっていうか、Apple のしかないから iPhone だったら。
うん、そうですね、う
ん。だからまずは多分そこからテストするような感じは、なんとなくわかるんですけど。
はい。
で、まあそういうふうに、これからいろんなところが音声系の SNS とか出てくるんで、おそらくそういうところとどうなっていくのとかね、クラブハウスがこう勝ち抜けていくのか、
はい、
それとも他のところといろいろね、接していくようになるのか、そしてまた、こう一番ね、アンドロイドのスマホしか持ってない人はもう、いじいじしてるわけですよ。
そうですね。
いつになったら始まんねんと、
はい。
うん。もうみんななんかめっちゃ楽しそうにやってるし、今からやってこんなんビジネスとかできんのかいなとか、
はい、
何やるのかいなっていう、こう焦ってるとも思うんですけど、なんかそこら辺までちょっとね、枠広げた話を。
なるほどね。
できるんじゃないかなっていうんで、多分次の3とかではそんな話が出せるんちゃうかなというので、はい、今いろいろリサーチ中ですね。うん、
ああ、はい、じゃあまあ、うん、こち亀ぐらいね、長期連載できるようにお祈りしておきます。
クラブハウスだけで、クラブハウスビジネスの基礎で64とか出してくるの。
まあまあ、ねえ、もうそんだけもうビットコインの頃から始まり、もうね、本ももう立派な大先生ですからね。
Kindle 作家って呼んでほしい
な。Kindle 作家。まあまあぜひ本当に皆さんね、まあ前回もそうでしたけど、前回ね、もし無料でこう、うん、ミスされた方も今回はね、ぜひゲットしていただければなと。
はい。
Amazon の Kindle でね、
はい。
買えると。無料で。
買えますし。まあタイミング逃してても、アンリミテッドの方には入ってるんで、前回のやつも。
なるほど。
アンリミテッドの、サービス入ってる人は、
うん、
読み放題で読みますから、そっちで読んでいただいて、まずは、予習をして、2を読むっていうのも手なんで。
なるほど。
うまいこと言うとかんと、
ね。そうですね。はい。もうじゃあ宣伝タイムもういいですか？そろそろ。
はいはい。そうやね。飽きられるから、お前、あいつ。
そうそうそう、あんまり言うとね、しつこいとね。うん、まあ、そんな感じで、原田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組は、データセンターと、クラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。